聖書をお持ちの方はエペソ書の2章です。2章の11節、一度前を見ていただいて、前の御言葉をご一緒に読みたいと思います。いいでしょうか。3、はい。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした、今朝私たちはこの箇所を通して思い出してくださいというテーマでご一緒に学んでいきたいと思います、バイブルメモリーマンという、異名が与えられている人がいるんですね、日本語に直すと、聖書暗記男ですけども、ちょっと写真を見ていただいて、この方トム・マイヤーさんという方はですね、この聖書、新約聖書をずっとこうですね、覚えて、もう20巻丸暗記したそうです。聖書の66あるうちの20巻をもう記憶してしまって、ただ覚えてるだけじゃなくって、どこに何が書いてあるというのをすぐ引用できるというね、すごい人なんですけども、この方はエルサレムの大学に入学をされて、ユダヤ人の人たちから聖書を覚える秘訣を教えてほしいということで一生懸命教えていただいたそうなんですね。で、その秘訣、聖書を覚える秘訣というのは至って単純。それは何かというと、読む、聞く、書くこれだけ、もう本当に聖書をまず声を出して読む。ただ目で読むだけではなくって、言葉として声に出して読む習慣を毎日毎日続けた。そして、聞く、今では、アプリがありますので、聖書をダウンロードして、車を乗りながらでも御言葉を聞くということができるようになっています。できるだけ毎日聖書の言葉を聞く習慣をつける。そして、聞くだけじゃなくて書くということ、聖書の言葉をそのまま書き写していくということを繰り返してやっていく。今で私たち、スマホでポンと押すだけで変換されてしまうので、簡単な漢字すら忘れてしまって思い出せないということが、だんだんこう増えてきているんではないでしょうか。大事なことは本当に先ほど見たように読むこと、聞くこと、書くこと、これを続けていくこと。このトンマイヤーさんは、できるだけ復唱すること、反復をすること、そうすれば必ず聖書を覚えることができるようになる、そんなふうにおっしゃっているわけですね。パウロはこのエペソの教会の兄弟姉妹たちに対して、エペソの人たちに対して思い出してくださいと言いました。この思い出してくださいというのは、記憶に残してくださいという意味です。神様のしてくださったこと、神様の御言葉をしっかりと記憶としてとどめてください、そのような、メッセージを伝えたわけですね。ではパウロがこのエペソのクリスチャンたちに対して思い出してくださいと伝えたことは一体何だったか。まず一つ目、それは神に近いものとされた、近いものとされた。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。パウロは、あなた方は以前は遠く離れていました、 あなた方は神から離れた異邦人でした。でも今はイエス・キリストによって近いものとされましたよ。それを思い出してください。そのことを忘れないでいてください。というメッセージを彼らに伝えたわけですね。それはまず神様がある人に変えられた、そして望みのある人に変えられたという意味です。聖書はこのところで11節12節でこう教えています。キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって神もなく望みもなく神もない人たちでした。以前の私たちは、以前のあなた方には望みがありませんでした。神様もありませんでした。昔の歌に神なく望みなくという歌がありますけど、まさに神様から遠く離れていた私たちは神様もないし、神様が与えてくださる望みも持たないものであった。このように教えているわけですね。ここでは特に、あなた方は肉においては異邦人でしたという言葉が記されているんですね。異邦人というのは、イスラエル人に対して私たちは外国の人ですよという意味です。イスラエルの人たちというのは神によって特別に選ばれた人々です。この聖書というのはイスラエル人を中心に記されている神の言葉です。その選ばれたイスラエル人に対して私たち、それ以外の国の人々は異邦人、その人々は約束の契約を持たない人たち。アブラハムという有名な人がいますね。アブラハムという人に神様は約束をしてくださったんです。あなたを祝福するという約束、あなたを通して全ての人を祝福するという約束を神様は与えてくださったんですね。でも私たちはアブラハムと血縁関係にないわけですね。全く無関係、何の血もつながっていない外国人であるわけですね。ですから私たちは神様から遠く離れた、そんな存在であった。でもイエス・キリストを信じた時に、イエス・キリストによってあなたは神に近いものとされた。あなたには神が与えられ、神を通して望みが与えられましたという約束をここでもう一度確認をしているわけです。イエス・キリストがある時、羊飼いの話をされました。100匹の羊がいて、1匹が自分勝手な行動で迷子になってしまった。羊飼いはその1匹を探し出すために99匹を置いて、探し出すまで、見つけるまでその迷子の羊を探し回った。見つけた時に近所の人を呼んで、友達を呼んで、一緒に喜んでくださいと伝えた。一人の罪人が悔い改めて神様を信じるということは、天の御国で御使いに喜びが湧き上がるほどの、そのような喜びをイエス・キリストは私たちに教えてくださったんですね。神様の願いは、私たちが自分の愚かさ、罪を認めて神を信じるものとなること。 それが神様の願い。神様は今日も一人の迷子の羊を探しておられると聖書を教えているんですね。皆さんはダーウィンという人をご存知だと思います。日本人は皆このダーウィンの唱えた進化論というのを教えられて勉強をしてきました。チャールズ・ダーウィンは22歳の時にビーグル号という船に乗って旅に出かけたんですね。彼が最初に立ち寄った島、それはティエラ島という南米の一番下にある小さな小さな島に彼は上陸をしました。その時ダーウィンはそこにいる原住民を見た時に、これは人間ではない獣だと思いました。裸で、そして動物のようにものを奪い合って生きているその姿を見たときに、獣だ、これは猿が人間に進化する過程の中間型の人たちだというふうに考えたわけです。彼は自分の中で持ったそのイメージをより確かなものとするために、世界中の地層を掘り返して、それに合うものを見つけて並べていきました。それがいわゆる進化論です。20年が経過したとき、ダーウィンはもう一度そのティエラ島に行く機会を得ました。そこで見た人たちは何をしてたかというと、お互いに助け合って祈り合って神様を礼拝していたんですね。ダーウィンは自分の目を疑いたくなるその光景を見て、自分が間違っていたことに気づいたそうです。晩年ダーウィンは友達の一人の小説家を死のとこに招いて、そして神について教えてほしい、イエス・キリストについて教えてほしい、そのように言いました。ダーウィンはこのように言っています。私の人生最大の汚点、それはこのように主の起源を出したことだ。主の起源、それはアメーバのような小さな微生物が進化をして、そしてさらに進化をして猿になって人間になった。これは若者が、知恵のない若者が自分勝手に描いたイメージを作り上げた愚かな論文に過ぎない。彼自身が、それを書いた人が、それは間違いだったということを認めて、悔い改めて最後に神を信じて、ダーウィンの最後の言葉は、ああ神よという言葉だったそうです。私たちはそれを知らずに進化論だけが正しいと教えられて育ってきました。しかしそれを書いた本人が、それは間違いだったと認めているんです。実はそのティエラ島にはダーウィンが上陸する少し前に、一人のクリスチャンが上陸していました。ガードナーという一人の宣教師でした。彼はもともと船長でしたけども、その島の人たちを見たときに、この人たちにイエス・キリストのことを伝えてあげないといけないという使命感に満たされて、彼は この国に再び行って福音を伝える働きを続けました。彼が生きている間、その島の人々が救われることはありませんでしたけれども、彼はその思いをこのように記しています。お願いします。この人たちも唯一の神様によって作られ、永遠の命を受けるように選ばれている魂ですから、もし彼らの言葉で福音を伝えることができるなら、私は自分の命を少しも惜しいとは思いません。どうか私のために祈ってください。その後、宣教チームがティエラ島に何度も派遣されました。でも行くたびにその人たちは殺されました。でもその後、そこからイエス・キリストを信じて、この写真のように神様を信じて祈る人々へと変えられていきました。ダーウィン自身も神から遠く離れていた存在でした。しかし神によって近いものと変えられたんです。神も、そして望みも持つ人に変えられたんです。さらに近いものとされた、それはキリストこそ平和であると教えられたことを忘れてはいけない。14節と15節、14節と15節を読み出します。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。エペソの教会の人たちにパウロが思い出してくださいと伝えたこと、それはキリストこそ平和なんだということ。イエス・キリストこそ隔たりのある二つのものを一つにするお方なんだということ、このことを忘れないでほしいと彼は強く願っていました。というのは、エペソという町、この町は異邦人の町、外国人の町でした。確かにそこにユダヤ人もいました。ユダヤ人のクリスチャンがいました。でもそのエペソの新たに救われた人々と、そしてユダヤ人クリスチャンたちの間に実は壁が存在していたんです。どんな壁かと言いますと、ユダヤ人クリスチャンたちというのは、私たちは選民だ、私たちは神に特別に選ばれた神の民なんだという強い思い、そして私たちは神の律法、モーセの律法を忠実に守ってきた、割礼を受けた特別な存在なんだという、そういうプライドが強くありました。しかし後に救われた異邦人のクリスチャンというのは、もともとイスラエル人でもないし、また割礼も受けていない、モーセの律法も十分理解していないという、そういう人々でした。ですからいつも彼らの間にギクシャクとした、そのような隔たりが存在していたわけですね。教会の中でそのような壁がありました。しかしパウロは言うんです。イエス・キリストが来た目的、それは平和を与えるためだ。二つのものを、隔たりがある二つのものを一つにするためなんだ。隔ての壁を打ち壊して、そしてお互いの間にある敵意を滅ぼすためなんだ このように彼は伝えたわけです。隔ての壁というのは敵意の象徴です。ある人がその隔たり、偏見というのは無知をコンクリートで固めたようなものだって、こんなふうに表現しているんですね。自分が知識もないのにもう勝手に思い込んで彼らは間違っている、自分が正しくて自分以外の人が間違っているという偏見、私たちの中にはいつもそういうものが昔から存在しています。国と国、民族と民族、人と人、いつも私たちはそういう偏見を持ってしまう。肌の色、白人であるか黒人であるか、どこで生まれたか、それはまるで無知をコンクリートで固めたような愚かな考え方なんだ。確かにそのように言うことができます。今私たちはロシアとウクライナが戦争を続けているのをまさに見ることができるわけですね。そこに隔たりがあるわけですね。隔たりは何によって生まれたんでしょうか。罪です。人の中にある罪こそもっと自分の国を広げたい、自分たちの領土をもっと大きくしたい、もう十分あるんです。もう必要なものはそこに備えられているんです。でももっともっと、私たちの欲はいつも隔たりを生んで、そして人を区別し差別し、それは大きな隔たり、壁となって一切相手を受け付けない、遮断してしまうという姿を持ってしまうわけです。中国には万里の長城という長い壁がありますね。1800キロもある。それは他の国が中国に入らないようにするために築いた壁でした。ドイツには東と西を分ける壁がありました。ベルリンの壁と呼ばれるものが実際に存在していたわけです。ベルリンの壁は高さ3メートル、そして155キロありました。でもそれをある時壊す人が生まれました。1989年ベルリンの壁は壊されました。目に見える壁はハンマーで打ち壊すことができるかもしれません。でも私たちがこのうちに持っている隔たり、偏見はハンマーで壊すことはできません。二つのものを一つにすることができるお方はお一人だけです。キリストこそ平和である。イエス・キリストはその平和を与えるために来てくださった。その目的を明らかにしておられます。15節16節、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。神様は私たち一人一人、人と人の間にある隔たりを、国と国の間にある隔たりを、壁を壊すために来てくださいました。打ち壊すために十字架にかかってくださいました。実際にイエス・キリストが十字架に かかった時、神殿の幕が真っ二つに裂けたと聖書は記録しています。まさに隔たりを壊すために十字架にかかってくださいました。神と人とを和解するために来てくださいました。救われた私たちは今新たな人生を歩むものになりました。それは神との平和を持ちましたから、今度は私たちが平和を作るもの、平和を作るものに変えられた。イエス様はこのように言われました。平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。私たちはピースメーカーです。平和を作る人です。先日中学生の兄弟が教えてくれました。彼はイエス様を信じたばっかりです。そして学校の友達からお前キリスト教を信じたんやろと言って殴られたということを教えてくれました。何発も殴られた、でもやり返さなかった。それ聞いてよう頑張ったなと思わされました。聖書にはこの平和を作るものは幸いですというその言葉の後にこのように記されています。マタイの5章、聖書をお持ちの方は開いてください。10節、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。私たちは救われて神の子供になりました。神の子供とされた私たちは平和を作るものに変えられました。平和を生み出すものに変えられました。時に迫害を受けます。時にクリスチャンというだけで反対されたり、さまざまな悪行を言われることがあります。でもイエス様は言ってくださるんです。迫害されるものは幸いだと、喜びなさいと言われるんですね。なぜなら私たちはもう神に近づいたからです。私たちは神に近づけられたことを忘れてはいけない、思い出しなさい。聖書はそのように教えています。二つ目に、思い出してください。あなたは神の家族となった、あなたは神の家族なのだ。19節一緒に読みましょう。3、はい、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。パウロはエペソのクリスチャンたちの一人一人を思い描きながら、思い出しながら、牢獄の中で、ローマの牢屋の中で彼は手紙を書きました。思い出してください、もうあなたは神の家族なんです、神の家族の一員なんです、そのことを忘れないでください、そのように言いました。私たちが今日思い出すべきこと、それは神の家族とされたということです。 それぞれ生まれも育ちも違います。性別も違います。学歴も違います。性格も違います。バラバラの存在でした。でもイエス・キリストによって私たちは神の家族とされました。それはまず一つの体とされたという意味です。一つの体にされた。両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。神の家族というのは神によって一つの体になりましたという意味なんです。その体というのは教会のことを意味しているんですね。教会の頭は、教会の頭にあたるのはイエス・キリストです。そして私たち一人一人は各器官である、体の器官であると聖書は教えているんです。その器官というのは体につながっていて初めてさまざまな働きをすることができるわけです。手が体から離れて手だけで何かをすることはできないんです。耳が頭から離れて耳だけで何も働きをすることはできないんです。一つ体として初めて聞いたり作ったり食べたり話したりさまざまな働きをすることができます。教会はすべての兄弟姉妹たちがなくてはならない大切な存在として神が集めてくださった一つの体である。聖書はそのように教えているわけですね。神様は私たち一人一人を一つに集めてくださいました。それはキリストの体を立て上げるためであると聖書は教えています。私たちはイエス・キリストの体を立て上げる存在としてそれぞれ集められて今もなお成長し続けている存在であるわけです。今週感謝のことに深沢姉妹に女児が誕生しました。神様は深沢家の一員に、家族の一員に、誕生した瞬間にもう家族の一員として加えてくださいました。同じく私たちもそうなんです。中学生の一人一人がイエス様を信じました、バプテスマを受けます、素晴らしい決心を告白していきました。神様はそのことを通してその一人一人を新たに教会の体の一員として器官として増し加えてくださって一緒に成長をさせてくださるという約束、祝福を与えてくださっています。18節にはこのように記されています。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の御元に近づくことができるのです。一方はイスラエル人のクリスチャン、一方は異邦人のクリスチャン、別々の民族であったものが、二つのものが一つになった。イエス・キリストによって、イエス・キリストの十字架によって一つに、両者が一つになって、そしてキリストの体として共に成長をしていく。それは実は神様の願いであることを私たちは知っているんです。神様の夢、神様のビジョンは新しい一人の人を作り上げることだと教えてるんですね。新しい一人の人を作り上げる。 今まで存在しなかった新しい一人の人、それはイエス様を信じて教会に集められた新しいキリストを頭とする新しい人を神様は一つにして神の栄光を表したい、神様の祝福を広げたい、そのように願っていらっしゃる。教会という場所は成長し続けていく場所なんですね。イエス・キリストを頭として心から信頼して従うことを通して共に成長していく、そのような神様が呼び集めてくださった集まりなんです。先週私は加古川の教会に行かせていただいて父の日メッセージをさせていただきました。私が高校1年生の時に行った時、教会に集まっているその人たちの数は10人ぐらいだったでしょうか。今そこに400名近い人たちが集まって共に礼拝している姿を見た時に、もう体が震えるような感動を覚えました。救われて49年、その49年の間にもう半分以上は知らない人ばっかりの、そのような中でその教会で救われたことを共に喜んでくださり、同じ神様を共に礼拝することを共に喜んでくださり、そこで神様によって救われたことを喜んで賛美をしている一人一人の姿を見たときに、あ、神様が共にいてこの教会を成長させてくださっているんだというのを見て帰ってくることができました。人数が増えることが目標ではありません。神様の願いは新しい一人の人を作り上げること、それが願い。私たちがまさに一つになって共に成長していくことを今日願っておられることを覚えて、私たちもそのビジョンを共に体験していく、そんな教会になっていきたいと願います。さらに神の家族、それはイエス・キリストが土台、礎石であるということ。聖書は言います。20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。思い出してください。あなた方は神の家族になりました。一つ体になりました。その体の土台は使徒という土台、預言者という土台。これどういうことでしょうか。これは使徒というのはイエス・キリストを信じて選ばれた弟子たちのことです。イエス・キリストの十字架と復活を目撃した人たち、彼らはこのイエス・キリストの復活を目撃したものとして世界中に福音を述べ伝え始めたんです。その一つがエペソの教会です。彼らは自分たちが使徒であるということを伝えたかったわけではないんです。自分たちが選ばれたということを伝えたかったわけではないんです。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかりよみがえってくださった、そのお方が私たちを罪から救ってくださるということを伝える使徒です。それを伝えたかったんです。預言者もそうなんです。自分がどんなに正しい預言を人々に伝えたかということを自慢したかったわけではないんです。神の御言葉の確かさ、神様が700年前にイエス・キリストが生まれる700年前に 確かに十字架にかかりよみがえられるというその福音の予言を預言者たちは伝えてきました。この使徒の時代にも預言者はいました。彼らはそれを伝えたかったんです。それを通してたくさんの人々がイエス様を信じて救われました。さらにその救われた人の礎、その建物の礎となっているのはイエス・キリストである。この礎という言葉は基礎の石という意味です。建物の基準となる石、新しい一人の人であるこのキリストの体である教会、その教会の礎は誰かというと私ではありません。それはイエス・キリストなんです。イエス様こそ教会の礎なんです。私たちはそれを決して忘れてはならない。聖書はそのように教えているわけです。コルネリオというイタリア隊の隊長がいました。百人隊長、彼はその働きを忠実に行ってきました。彼はもともと異邦人でした。イタリア隊ですから全くの外国人でした。でも彼は神様を心から信じて、そしてユダヤ人たちに対していつも施しをしていたと聖書は教えているんですね。そのコルネリオのところに神様が使わした御使いがやってきて、ペテロという弟子との出会いを与えてくださいました。ペテロは弟子でありながら、その時まだ異邦人に対して強い偏見を持っていました。異邦人は罪汚れた人々であり、彼らは救われないという変な確信を持っていたわけですね。でも御使いを通して、それこそが間違った、間違っていたことだということを気づかされたんです。そしてコルネリオとの出会いが与えられて、彼はこのように告白することができました。使徒10の36節、神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。ペテロはこの時に大声を上げたんですね。わかりましたと言ったんです。何がわかったんでしょうか。神様はユダヤ人だけではなく異邦人の人も救いたいと願っているんだということがわかったと叫んだんです。イエス・キリストはすべての人の主です。そこに何の隔たりもないんです。すべての人が神を信じることを神は願っておられます。イタリアには、教会が140年も続けて作られているという特別な教会があります。皆さんもご存知ですね。サグラダ・ファミリアという教会ですけども、これ実は、小さなブロックで作られているんですね。最近うちの孫がこのブロックをいっぱいこう集めてですね、何か物を作っている時をこう見かけることが多くなったんですけども、ブロックでこんなものまで作れるんですよね。ブロックの一つ一つが小さければ小さいほどより鮮明なもの、より精巧なものを 作ることができるんですね。教会に集められた私たち一人一人は見つけることができないほど小さいかもしれない。でもそれが教会の大事な大事な一つのピースとして神様が選んでくださっているということ、今日私たちは覚えたいと思います。そして何よりも忘れてはならないのは、その建物の礎はイエス・キリストである。この礎のない教会は必ず崩れます。でも礎であるイエス・キリストをしっかり信頼してしっかりとつながっている教会はますます成長し続けていくことができる。神様が今日私たちに、あなたはもう近いものとされました、あなたは神の家族とされました、そのことを思い出してくださいと伝えました。ぜひこのことを私たちはしっかりと思い出しながら主に従っていきましょう。